6ページ、トコタンのピックアップ、今月の市政ニュースをお届けします。ニュース1、7月執行予定、参議院議員通常選挙、国政を左右する大事な選挙、皆さんの大切な一票を投票しましょう。啓発標語、参院選、思いを託すこの一票。期日前投票、場所、市役所、会議室 B。日時、公示日の翌日から選挙期日の前日、8時30分から20時。なお、期日前投票の際は、入場券の裏面または期日前投票所に備え付けの宣誓書に必要事項を記入してください。詳細な日程は市ホームページ、市公式 SNS、CCNC、行政放送などでお知らせします。QR コードが載っています。不在者投票。次の人は不在者投票ができます。投票日当日には選挙権を有するが、期日前投票を行おうとする日には、まだ18歳になっていない人。不在者投票指定施設、病院、老人ホームなどに入院、入所している人、本市に住所を置いたまま遠方に滞在している人、当日投票、投票区、第一投票区、投票所、八田公民館、第二投票区、久米公民館、第三投票区、前山会館、第四投票区、宮山公会堂、第五投票区、小倉公会堂、第六投票区、大野南集会所、第七投票区、西之口公民館、第八投票区、蒲池コミュニティセンター、第九投票区、常滑市民交流センター会議室、第10投票区、田谷公民館、第11投票区、北条区民会館、第12投票区、常滑西小学校市長各室、第14投票区、常滑市役所1階会議室 B、第15投票区、西浦北小学校屋内運動場、第16投票区、西浦南児童館、第17投票区、桧原公会堂、第18投票区、大谷公会堂、第19投票区、霊啓会館、第20投票区、広め公会堂、第21投票区、堺公会堂、入場券、公示日発送予定が届いている場合は、なるべく持参してください。入場券がなくても投票はできます。問い合わせ、市選挙管理委員会、総務課内、電話 47-6132、ファックス 35-4329、7ページ、ニュース2、市議会の新しい構成が決まりました。QR コードが載っています。5月15日木曜日の市議会臨時会で、議会構成が決まりました。継承略。議長、稲俊信。副議長、中村隆春。監査委員、成田克行。常任委員会。総務委員会、委員長、斉田忠、副委員長、森田克美、委員、日田裕二、西本雅樹、加藤久豊、稲俊信、文教構成委員会、委員長、大川秀則、副委員長、岩崎忍、委員、宇佐美美穂、加藤よし子、稲葉民春、相葉助則、経済建設委員会、委員長、森下正人、 副委員長伊藤史郎、委員井上京子、成田克行、坂本直之、中村隆治、予算委員会委員長坂本直之、副委員長飛田裕二、委員正副議長を除く14人、議会運営委員会委員長相葉祐則、副委員長加藤よし子、委員宇佐美美穂、大川秀則、井上京子、坂本直之、斉田忠、伊藤史郎。成長戦略調査特別委員会委員長加藤久豊、副委員長稲葉民春、委員正副議長を除く14人。組合議会知多南部広域環境組合議会、斉田忠、中村隆治、稲俊信。中部知多衛生組合議会、飛田裕二、斉田忠、中村隆治、森田克美、稲俊信。半田常滑看護専門学校管理組合議会、岩崎忍、大川秀則、中村隆治、稲俊信。問い合わせ、議事課、電話 47-6128、ファックス 34-6710。 8ページ、ニュース3、市職員募集、職種、採用数、保育士15人、試験日、試験方法、第一次試験、8月23日土曜日、24日日曜日のいずれか1日。適性検査、実技試験、面接試験、第二次試験、9月28日日曜日、個人面接。受付期間、7月14日月曜日から29日火曜日。申し込み方法、書類を持参または郵送。QR コードが載っています。問い合わせ、職員課、電話 47-6110、ファックス 35-4567。ニュース4、固定資産税第2から4期の納付書をまとめて発送します。固定資産税、都市計画税納付書の発送時期を順次変更します。これまでは納期月に各期納付書を発送していましたが、令和7年度は7月に第2から4期の納付書をまとめて発送します。対象、両方に該当する人、第2期の時点で納付方法が納付書払いの人、第2期の時点で第2期以降が納付済みでない人、納期限、各期の納期限まで、なお第2から4期をまとめて納付する必要はありません。期別での納付を希望する人は、各期の納期月まで納付書を大切に保管してください。令和8年度以降は、4月に第1から4期の納付書をまとめて発送します。QR コードが載っています。問い合わせ、税務課、電話 47-6105、ファックス 35-6944。ニュース5、常滑市生活応援クーポンを6月下旬に配布します。QR コードが載っています。市では物価上昇の影響を緩和するための国の臨時交付金を活用して市内の取扱店舗で使用できるクーポンを発行し、6月下旬に市民の皆さんへ配布します。1、共通券500円。2、 中小店舗券500円。犬種。1、共通券500円。2、中小店舗券500円。なお、2は次のあまたはいに該当する取扱い店舗では使用できません。あ、店舗面積1000平方メートル以上の店舗及び該当店舗のテナント専門店など。い、5店舗以上展開されているチェーン店など。配布金額、1人当たり1000円。1、共通券1枚。2、中小店舗券1枚。ただし、平成19年4月2日以降に出生した18歳以下の子供には、1人当たり2000円。1、2枚。2、2枚。配布対象者。令和7年4月1日時点で市内に住所を有する人。配布方法。世帯全員分をまとめて世帯主宛てに発送。使用期間7月1日火曜日から12月31日水曜日。問い合わせ、経済振興課、電話 47-6151、ファックス34-9784。
9ページ、ニュース6、町の主役はこの町の私たち。学生主体の町づくりワークショップを開催します。常滑市、近隣市町を含む、に、暮らす、通っている学生の皆さんが対象のワークショップです。友達とこんなイベントがしたい。地元の素敵なところを広めたい。近所がこんな風だと嬉しい。そんな理想を思い描いたことはないでしょうか。その理想の街づくりを自分たちで実現する準備をします。常滑市の課題や魅力を掘り下げて学生のパワーがあふれる街づくりをしませんか。日時、7月6日日曜日、13時から16時、受付12時30分から。場所、市役所会議室 FG。 対象、市内または近隣市町に在住在学の学生。定員30人。申し込み方法、二次元コードを読み取り申し込んでください。申し込み期限、6月27日金曜日。二次元コードが載っています。問い合わせ、市民協同課、電話 47-6108、 ファックス 35-3939。 ニュース7、まちづくりに挑戦しませんか。事業費補助制度のご案内。住民団体などが行うまちづくり事業を支援・援助することで、活力と潤いのあるまちづくりを推進し、地域の発展を図る補助制度です。令和7年度中に事業を予定し、補助を希望する団体は、事業計画書を提出してください。事業実施期間、9月1日月曜日から、令和8年3月31日火曜日。事業計画書提出期間、7月1日火曜日から31日木曜日。補助額など詳細は市ホームページを確認してください。QR コードが載っています。第2回まちづくり事業費補助事業審査会、8月9日土曜日10時から。必ず審査会に参加してください。問い合わせ、市民協同課、電話 47-6108、 ファックス 35-3939。 ニュース8、常滑市子ども・子育て会議の委員を募集します。常滑市子ども計画仮称をはじめとする子ども・若者・子育て支援施策に関することを審議するため、常滑市子ども・子育て会議を設置しています。この審議において施策の当事者である子育て中の保護者や若者の意見を反映させるため委員を募集します。活動期間、令和9年3月末まで。活動内容、年2、3回程度平日午後に開催する会議に出席し意見を述べていただきます。対象、すべてに該当する人、市内に在住在勤で0歳から高校生の子供がいる保護者、または18歳から29歳の人、市の子供・若者・子育て支援施策に関心・思いがあり平日午後に開催する会議に出席できる人。募集人数5人以内。申し込み期限7月31日木曜日。QR コードが載っています。問い合わせ、子育て支援課、電話 47-6150、ファックス 35-7879。 10ページ、ニュース9、国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している皆さんへ。現在の健康保険証の有効期限は、令和7年7月31日木曜日です。以下の通り、7月中に送付します。国民健康保険に加入している人、7月中に令和8年7月末まで使える資格確認書、または資格情報のお知らせ、を送付します。なお、70歳から74歳の国民健康保険加入者に交付していた高齢受給者証はマイナ保険証または資格確認書と一体化しますので送付しません。資格確認書または資格情報のお知らせに一部負担割合を記載します。 QR コードが載っています。後期高齢者医療保険に加入している人、マイナ保険証の登録の有無にかかわらず、7月中に令和8年7月末まで使える資格確認書を送付します。マイナ保険証での受付が難しい人でも資格確認書で医療を受けられますのでご安心ください。なお、毎年該当者に送付していた限度額適用、標準負担額減額認定証、減額認定証及び限度額適用認定証、限度額認定証はマイナ保険証または資格確認書と一体化しますので送付はしません。ただし、現在有効な減額証、限度額証を持っていない人、及び負担区分併記の申請をしていない人については、資格確認書と一体化しないため注意してください。QR コードが載っています。資格確認書とは、マイナ保険証を持っていない人に交付します。保険証と同じように使うことができます。なお、後期高齢者医療保険に加入している人は、暫定運用としてマイナ保険証の登録の有無にかかわらず、全員に資格確認書を交付します。資格確認書は簡易掛け止め、転送不要で郵送するため、郵便局に転送届が出されていても転送されません。 資格情報のお知らせとは、マイナ保険証を持っている人に交付します。医療保険の資格情報が確認できる書類です。資格情報のお知らせ単体では受信できません。この機会に保険証としてマイナンバーカードの利用を検討してください。マイナンバーカードを保険証として利用するための登録は、医療機関、薬局の受付、市役所などのほか、マイナポータルからも行うことができます。QR コードが載っています。こんな時に便利、マイナ保険証のメリット。過去の薬、診療データに基づくより良い医療が受けられる。突然の手術、入院でも高額な支払いが不要になる。救急現場において、救急搬送中の適切な応急処置や病院の選定、搬送先の病院で活用される。よくある質問、Q&A。 質問、マイナンバーカードには大事な情報が入っていますか？持ち歩くのが心配です。答え、マイナンバーカードにはプライバシー性の高い情報は入っていません。ぜひ普段から持ち歩いてください。質問、暗証番号を忘れてしまわないか不安です。どうしたらよいですか？答え、暗証番号を忘れてしまっても顔認証で受付することができます。顔認証付きカードリーダーを操作できない場合でも、本人の顔とマイナンバーカードの写真を医療機関などの職員が目視で確認することも可能です。問い合わせ、保険年金課、電話 47-6114、ファックス 34-5607。 11ページ、ニュース10、国民健康保険、後期高齢者医療制度のお知らせ。国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の軽減判定基準の変更や、国民健康保険税の課税限度額の引き上げを実施します。QR コードが載っています。均等割、平等割の軽減判定所得について、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料変更前、令和6年度、2割軽減、43万円プラス54.5万円かける被保険者数足す10万円かける給与所得者等の数マイナス1以下。変更後、令和7年度、43万円プラス56万円かける被保険者数プラス10万円かける給与所得者等の数マイナス1以下。5割軽減。変更前、43万円プラス29.5 万円かける被保険者数プラス10万円かける給与所得者等の数マイナス1以下。変更後、43万円プラス30.5 万円かける被保険者数プラス10万円かける給与所得者等の数マイナス1以下。7割軽減。変更前、43万円プラス10万円かける給与所得者等の数マイナス1以下。変更後、変更はありません。課税限度額の変更について、 国民保険税のみ。医療分、変更前、令和6年度、65万円。変更後、令和7年度、66万円。支援分、変更前、24万円。変更後、26万円。介護分、変更前、17万円。変更後、変更なし。令和7年度の国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納税、納入通知書を7月中旬に発送します。金額、支払い方法などを確認し、年金からの転引、口座振替以外の人は、納付書で期日までに納めてください。納付書払いの人には、便利で安全な口座振替を進めています。金融機関、または市役所の担当課まで相談してください。愛知後期高齢者医療コールセンター。後期高齢者医療の保険料額決定通知書や負担区分に関する質問、その他の一般的な制度に関することは、愛知後期高齢者医療コールセンター、電話 0570-011-558 へ問い合わせてください。問い合わせ、国民健康保険税、税務課、電話 47-6104、ファックス 35-6944、介護保険料、高齢介護課、電話 47-6133、ファックス 34-7745、後期高齢者医療保険料、保険年金課、電話 47-6114、ファックス 34-5607。
12ページ、ニュース11、国民年金保険料の免除・猶予制度。経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合は、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。免除・猶予。納付免除、本人・配偶者・世帯主の各人の前年所得が基準以下の場合に納付免除が受けられます。所得により該当する免除額は全額、4分の3、半額、4分の1の4段階あります。納付猶予、学生納付特例、大学、大学院、短期大学、高等学校、専修学校などに在学の人は、本人の前年所得が基準以下の場合、納付が猶予されます。学生納付特例以外、50歳未満の人で本人と配偶者の前年所得が基準額以下の場合は、納付が猶予されます。保険料の追納、免除・猶予期間中の保険料は、10年以内であれば、後から納付することができます。納付の申し出が必要です。免除・猶予期間の取り扱い、受給資格、老齢基礎年金、障害者基礎年金、遺族基礎年金を受給するための資格要件に参入されます。年金の受給額、納付が猶予された場合、年金の受給額に反映されません。一部免除の場合は、一部納付保険料を納付していれば、受給額へ反映されます。受付開始7月1日火曜日、受付場所、保険年金課。電子申請については、QR コードがついております。問い合わせ、保険年金課、電話、47-6114、ファックス 34-5607、半田年金事務所、電話 21-2375。 ニュース12、児童虐待のない社会を目指しましょう。児童相談所全国共通3桁ダイヤル189、いち早くです。児童虐待は社会全体で関わり解決していくべき問題です。児童虐待による死亡事例は年間70件を超えています。単純計算すると5日に一人の子供が命を落としていることになります。体罰は法律で禁止されています。子育てにおいてしつけなのか体罰なのか迷うことがあるかもしれません。しつけは体罰とは違い、子供が自分で考え、伝え、自立できるように支えていく行為です。一方、体罰や暴言は子供の身体や心を傷つける行為です。たとえしつけのためだと親が思っても、身体に何らかの苦痛を引き起こし、または不快感を意図的にもたらす行為、罰にあたる場合は、どんなに軽いものであっても体罰に該当し、法律で禁止されています。これはしつけ？体罰？どっち？お菓子売り場でお菓子買ってとダダをこねる。ダメと言っても大声で泣き始めたので、周りの迷惑を考え叩いて、無理やり腕を引っ張り連れ出した。友達とおもちゃの取り合い、貸してあげなさいと優しく言っても聞かないので、言うことを聞かない子はうちの子じゃありませんと怒鳴った。夜、寝る時間になってもゲームを続け、約束の時間を過ぎてもやめない。反省を促すためゲームを取り上げて玄関の外に追い出し、一時的に家の鍵を閉めた。これらはすべて体罰にあたり虐待です。昔はこうやって育てられた。厳しく育てられて今では感謝しているという考え方も今では法律違反になります。問い合わせ、子育て支援課、電話476150、ファックス357879。13ページ、ニュース13、常滑市民花火大会2025、今年は常滑焼き祭りの事前イベントとして開催し、当日はツーリズムエキスポジャパンで多くの人が常滑を訪れます。夜空に笑顔と希望の花を咲かせるひとときを市民の皆さんと作り上げたいと思います。日時、9月27日土曜日19時から、公展時は翌日、打ち上げ場所、臨空ビーチ、協賛金、一口1000円として5000円、5口以上、スターマインは20万円、200口以上、中止時の返金なし、プログラムは広報常滑9月号とともに括弧配布、申し込み期限、7月15日火曜日。協賛金の申し込みについて QR コードが掲載されています。問い合わせ、常滑商工会議所、電話343200、ファックス343223。ニュース14、ご意見をお寄せください。市長への手紙。住みよい街にするために皆さんから意見、要望、提案などをするものです。関係各課が案を作成し、市長が最終確認して回答をします。手続きに関する簡易な問い合わせや急ぎの場合は各担当課に直接連絡してください。提出方法、新ホームページ入力フォーム、QR コードがあります。投書箱、市内4カ所の公共施設、市役所、政界南陵公民館、常滑市民交流センター、ファックス354329、郵送、郵便番号479-8610、市役所市長広報課。寄せられた意見などを市ホームページで紹介しています。 こちらも QR コードがあります。問い合わせ、秘書広報課、電話476109、ファックス354329。ニュース15、令和8年、20歳の集い、実行委員募集。申し込みについての QR コードがあります。20歳の集いは、20歳を迎える皆さんが実行委員会を運営していることを知っていますか？実行委員になって一生に一度しかない20歳の集いを自分たちの手で企画し、楽しい思い出と仲間づくりをしてみませんか？実行委員会は平日夜に9回程度開催予定。初回は9月18日木曜日19時30分から中央公民館学習室2で開催します。対象、令和8年20歳の集いの参加者、平成17年4月2日から平成18年4月1日に生まれた人、申し込み期限7月18日金曜日、令和8年常滑市20歳の集い、日時、令和8年1月11日日曜日11時から、場所、中部国際空港内フライトオブドリームズ。問い合わせ、障害学習スポーツ課、電話435111、ファックス438011。